柳下
今井のハッシュタグラジオ、柳下今井のハッシュタグラジオ。この番組は東成高越のオーライト代表、はい、カモメブックスの店長、そしてハミングバードブックシェルフのオーナーでもある、
はい、改名するなら、これは名前、自分の名前だよな。改名するなら柳下恭平を改名するなら柳谷恭太郎改名思いつかないです、すみませんって思ってる僕、柳下恭平と、
はい、僕編集とイベントの会社株式会社集い代表で、改名するならね、なんか
改名で名字は変えないのかな。
そうでしょうね。なんだろう、
今井勇気を変えるなら、
なんかそうですね、まああだ名になるような名前。
ああ勇気は確かに。
そう、僕本そう、まあこの2人が毎回のんびり話していく30分か70分ですなんですけど、
僕本当にな
んかないんですよ、僕なんか、
はいはいはい、あだ名が。
そう、まさにね、今これ言っていいと思うんですけど、うん、ヤホーブルーイングという
ヤホーブルーイング、はい、長野のね、
会社と今ちょっとお仕事させていただいてて、うん、まあ、ちょっと編集関係なんですけど、うんうんうん、でその彼らってそのあだ名文化なんですよ。
皆さん、あ、うん、
そう、
僕ヤホーブルーイングさんに一度取材いただいたことが
あって
、
はいはい、あ、そうですよね、そう、まさにその取材をした人と僕、
はいはいはいはい、
それ議員さんっていう方で、
ああ、そうそうそうそうそうそう、あだ名だった気がする。
そうそう、
その時もいいですよね、あの感じ。
そうそう、で、カジュアルで、いっくんっていう人がいて、いっくんさんっていうのが大変というか、その、
はいはいはいはい、
ね、
そこは、うん、そこはあの継承をつけるんですね、いっくんというあだ名に対しての、
まあ一応ね、
いっくんって難しいな、そうそう、敬語使いにくい。
いや、で、なんか皆さんがその楽しくて、その要は今井さんも決めてほしいと、
あだ名を。
そうそう、で、これはもう、あの、うち全部自己申告なんですっておっしゃってて、うん、自分で決めるんですよ。
いいな、僕もヤホーブルーイングの人にあだ名聞かれたい。僕がヤホーブルーイングの人に呼ばれたいのは通風ビールメーカーだしおい通風はい、足痛いですって言いたい。
いけんのかなそれ。そうだから通風って言われる、そういう素晴らしいセンスがあればいいんですけど
ちょっとだって通風じゃないでしょ、
まだ決め、そうそう、だまだ決まってないんですよね。
今の痛風の話でもでしたけど、まだこれ出版前なんですけど、今痛風のエッセイ書いてます、
はい、
多分本人なのか分からない。
痛風だけで編纂された。
そう、いろんな痛風になった人 の、のメッセージを集めた。
それも、
ま
あ、
ちょっとまだ書いてないんで。
固まってんですかね、誰かか。
僕固まってると思います。
あ、そうなんです。なんか
紹介できる人がいる。
言いました、一人。
誰ちゃんに
それは尾上則明っていう、
はいはいはい、
まあ電通のプランナー、
うんうん、
すごい、あ、僕スーマタウン書いてもらったことあるんです
けど、はいはいはい、
まあ、非常にいい文章
を
書くんで、あ、で彼も痛風です。
痛風の人とはなんか最初からちょっと仲良くなります。ちょっと仲良くなる、
まあ、なんかそのそうですよね、なんかまさに経験したこと、うん、した人しか多分わからない
だと思う。まさにそういう文章書いてる今、
なんかこの間歯医者、虫歯の治療をしたことがないっていう人に出くわしたことがあって、その点ではやっぱ話が合わなかったです、ね、
僕。あ、でもまあわかるよ。
僕今なんかね、チェーン虫歯なんですよ。
ごめん、どういうこと？虫歯から虫歯に移ってくるってこと？
というか、隣の歯に行くたび新しいのを見つかってて、まあ、それは僕がそのテンポよく行けてないからっていう問題もあるんですけど、
3ヶ月とか空いたとか、
まあ1ヶ月空いちゃったとか、
はいはいはい、
で、あ、ここも虫歯ですね。
虫歯ってさ、はい、見てわかんの？
あ、でも黒くなってたでしょ。
あ、そんな虫歯なんだ、もうリアルな虫歯なんだ。
いや、もう本当に今の口の中むちゃくちゃですよ。
虫歯ってなんでな、虫歯になりやすい人っているんだよね。
そうなんですよね。体質的に今井さんこれも完全になりやすい人ですよ。で、だって見た感じ磨いてはいますもんねって言われていや、そうなんですよって言って、だから、
はいはいはい、
今だから歯間ブラシとかちゃんとしてます。
大変だね、
糸用事。そう、
じゃあ虫歯でいいんじゃないかな。ヤホーブルーイングの人に虫歯って言うのください。
困るでしょうね。
おい、虫歯、
はい、というわけで、はい、今日も聞いてくださってありがとうございます。
ありがとうございます。よろしくお願いします。頑張ります。
頑張ります。ということで、一つ目のハッシュタグは、はい、アレルギーです。
アレルギーね、
はい、皆さんアレルギーありますか？
まあ、この時期でもありますし、代表的なアレルギーは花粉症ですよね。
そうですね。
で、毎年っていうか、今年の花粉はすごいねって年から、
はいはい、
3年に1回か2回ぐらいあるじゃないですか、はいはいはい、 でそのたびにやっぱり多少なんかちょっと目が涙っぽいなとか、はい、鼻がムズムズするのはあるんですよ、
はい、
で、あ、今年花粉症デビューしたかついにって思うんですけど、はいはい、去年も花粉症だったでしたっけ。去年は違う、みんな家にいてマスクにいたからそんなのあったけど、
ね、
一昨年がまあまあ多分花粉えらい年で、2019年僕多分ね花粉症になったなこれって思ったんですけど、
はい、
今噂によると花粉えらいこっちゃなんですよね、今この Now ライトナウ。
多分そうだと思います。
ですよね、
はい、
でもまあおかげさまでそんなにこう窓を開けてて家の中でひどいっていう感じじゃないから、
うんうん、
まあアレルギーあるとは思うけど軽度のなんですよね。そんな本当に花粉症の人ってこんな話しないじゃん、
うん、
その
、うん、
もうただしんどいって言うじゃん、
はいはい、
っていうルーブルには花粉症じゃないんだよな。ごめんなさい、何が言いたいかというとアレルギーは多分ないないと思う。
ないですか、なんか人のアレルギーも。
人のアレルギーって何？汗ベタベタの人に触られるのが嫌だとかそういうこと？
あ、いや、なんかそのこの人嫌いだなとか。
それもね、ないし。これね、あれだよ、あの次今池に聞くからね、そして喋ってもらうからねでもアレルギーって、まあ、そういうアレルギーも含めてもそんなにないんじゃないかな。この人苦手だわ。あ、本当に融通の効かない銀行窓口の人はたまに、あの、でもそれ仕事だからね。
いや、そうなんですよね。
やっぱり、
そうそう、あの銀行融通を効かない、融通が効かないことが仕事。
そうそうそう、だからそれはそれで正しいんだなと思うから、嫌、うん、だなって。いや、あのゼロじゃないですよ、
はい、
けどだからといってちょっとイライラしたり、うん、その人に当たったりとかはしないし、
はいはい、
そういう意味で僕、人の今井くんがいっぱい持ってる人のアレルギーもない今井くん誰が嫌いですか？
いや、僕は
こいつお前殺したのか。
いや、僕花粉症で。
お前ちょっとお前ちょっとまたいい、ちょっといいよ、花粉症分かって、もちろん一回それは分かったから、
はい、
あの何、誰が殺したの？
あ、いや別にそうなんか、あ、でもね、
こいつ、
いや、ね、アレルギー、そうですね、あの、これまあなん、同業の方で、
同業の方で、はい、
はいはい、
うん、
あのたまにこうなんだろう、それす、あ、まあ、そうですね、アレルギーというか、
いよいよ
僕にはできないな、すごいなって思う。
あ、いや、ちょっとね、皆さんにお見せできないこの今井君の表情を見せたかったら一瞬恨みと憎しみとなんか妬みのようなものが、
うん、そのなんだろう、こう一番を連発する人というか、
一番いいっすねこれ、
うん、というか
一番面白いっすよ、
うん、そう、今一番面白いなこの作品、漫画だとか。
ああ、でも別に、え、僕言わないかな、今一番吉牛を美味しく食べれる方法は、おしんこを卵に混ぜて紅生姜でぶっかけるが美味しい、一番美味しいって言ったら、はいはい、こいつってなる。
いや、それちょっと違うな、なんだろうな、
何だろうな、
いや、なんだ、いや、でもまあそれも、
うん、
いや、それぐらいならいいんだよ。なんか主観ならいいんですよ。
おお、主観じゃない一番ってある？世間で一番いいって言われてます。
そうそうそう、あ、いや、言われてますというか、
うん、
そな、何で言えばいいだろうな。
例えば例文ある、判例
例文を言うと、
いや、誰かじゃなくて、
はいはい、
あのこういう意見、僕アレルギーがあるんだなって。
ああ、でもそう、あ、
何何何、
分かった、ちょっとね、
何何、
ごめんなさい、僕はちょっと言い方間違
え
ました。
いいいいいい、もうセキュララに言って、だってあれでしょ、あのレコンフォーダンと違ってここはもうクローズドな場じゃない。
いや、ね、
いいよ、出しなよ、
ね、
今井くんのあの
毒を。今、あ、そう、だから、うん、今これの良さが分からないやつはセンスがないみたいな言い方。
はいはいはい、今井くんがいつも裏で言ってるやつだ。
いやいやいや、
嘘嘘、
うん、言ってないです。
例えばどういうことだ、はい、花束みたいな恋をした、
はいはい、映画ですね、
の話とか。
あ、そう、例えばそうですね、
はいはいはい、
を見てないやつは、
うん、
センスがないみたいなことを言う人がいますよ、はいはい、実際。
まあいるだろうね、
そう、必須教養だ的な。
はあ、目の前で。
いや、まあ、主に SNS。
SNS でか、
はい、
あ、
あれ、この才能の良さが分からないのは、
あ、
ちょっと時代を、もうちょっとなんか時代遅れだと思った方がいいみたいなのを。
確かに、
なんだろうな、その、まあ、これ要はビジネス書とかでよく言われる文法ですけど、知らないのはあなただけですよとか、
あ、そうですね、
その情報の不均衡を使って、
うんうん、あれってさ、そういう人ってさ、
はい、
インプットが多いのかな、
不均衡とか非対称だ、はいはい、
あのー、
まあ、そうなんじゃないですか、
いろんなもの見てるから、あの話せないことがもどかしくなってそういう意見になるのかな。
あ、いや、いろんなもの見てんの、僕見てないからそうなるんだと思いますけどね。
そうだよね、
うん、
いや、あのね、例えばそのあのくしくも先にネタバレするとこの次の走りの映画なんだけど
そうです、ね、
はい、まあ、だからその話も後でするけど、
はい、
あの例えば僕ヤクザと家族っていう映画を見たんですよ。
はいはい、はいはい、僕まだ見てないです。
で、見てないじゃん、はい、で逆だよね、あの あなたみたいなこういう人は見てて、はい、今井君は、はい、僕は見てないと、
はい、
でその時にあの話せる量が変わるよね。
例えばネタバレをしてはいけない、
例えばネタバレしないとか、はいはいね、あのこのシーンのここが良かったんだよを見てる人に話すのと見てない人に話すのと違う話し方になるじゃないですか、
はいはい、
だから、あ、これ見てほしいな、僕が話したい、
はいはいはい、
これを見てない人は一番、うん、一番センスがないですよっていうことによって見る人を増やすってエゴ、
はい、いや、まあ、そうな
違うね、
分
か
る、違うと思うな。つまり、いや、そう、それならまだいいですよ、
うん、
それでそう書いてるなら文章下手なだけでいいですけど
うんうん、うん、
でも基本的にはその自分はもう見てる側であるということですよね、
はいはいはいはい、だからあれだね、今井君はそのこれ見てないやつセンス悪いよねっていうやつのセンスの悪さを言ってるってこと
ね。そうですね、だし、うん、まあ本当僕みたいな人間が言うのはあれですけど、そのそういう人のこう、うん、知識のなさというか、
はいはいはい、
知性のなさというか、
はい、そうなんだよね。そのなんかあのコンテンツ作る側って広い括りで言うと、
はいはい、
本も映画も音楽もまあ一緒じゃないですか。
あ、そうです、
あの広い意味で言うと、はい、だからまあいろいろあったんだろうなみたいなこともあるじゃないですか。
どういうことですか。
いや本当に例えばあの、こういう表現がしたかったんだけど、
はいはい、
予算の都合でこうなったとか、
ね、はい、
ライツホルダーじゃなくて、なんだっけ、ステークホルダーが何人かいたから、
はいはい、
まとまるところでここにまとめようとしたとか、はいはい、ね、いろんな事情あるんだろうなっていうのも分かった上で、はいはい、批評批判って難しいじゃないですか。
いや、そうそうそうなんですよ。
もちろん、ね、つまんないとか、うん、これはどうなんだとかもありますけど、
まあ、お金払ってみたら言っていいと思うんですよ、うん、基本的には、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、言うなともじゃなくて、うん、でも 100% の批評ってやっぱできなくなっていません。
いや、まあ、本当そうです。だ
って自分たちがさ、
そうそう、
何かを作ったりするときに
そうい
ろいろあるよね。
そうそうそうそう、いや本当そうなんですよ。
2% は思うじゃん。
思います。
わかる、うん、だからそのこれ見てないやつはセンスないよねっていう方はそういう 2% がないんだろうね。
まあ、そうかもしれないです ね、うん、まあ、あれはそこには立ってないってことなのかな。
あ、まあ、純粋な批評をする人、
まあ、
評論家とかっていう人は確かにそういう立場の人です
よ ね、うん、
だからあれだな、僕その書評と、書評じゃないな、批評って、
はいはい、
なんか何かをダメだも含めて言わなきゃいけない人ですよね、
うん、
批評家って。でファンだったりいわゆる SNS 的な文章、いわゆるでもないけど、うん、は何かが好きだを言う文章と、
はいはいはい
はい、何かもダメなとこもあるよねっていう文章、うん、ちょっと構造が違いますよね、
はいはい、
だからそこにアレルギーがあるのかもしれないな、ね、僕は。
僕はあと花粉症です。
花粉症ね、
はい、
花粉症っていろんな花粉が飛んでるんでしょ。
そうらしいですね。僕もね全然詳しくない
んですよ。あ、そうなんだ、うん、オンシーズンはいつなんですか、今井君の花粉症。
僕はもう完全に3月からですね。だから多分杉
から
杉なんだと思います、
はいはい、何月まで。
まあゴールデンウィークぐらいに開けるかな。
ゴールデン、あ、じゃあ3、4、5月ぐらいなんだ、はい、あとは大丈夫ですか。夏、春、あ、夏、秋。
そうですね、春が一番ひどい、自覚するっていう感じですかね。
そっか、なんかこれは本当にさっきのなんか歯医者さんの話じゃないけど、
はい、
花粉症じゃないからさ、大変なんだろうなは分かるんだけど、
はいはい、
多分本当の意味でも共感できてないんだろうなとは思う。
ああ、そうですね。まあ、僕もでももっとひどい人にはやっぱり共感できてない。
だから
何か言いますけど、
そうだよね、
う
ん、家の中で窓が開いててもダメな人
いるもんね。 ね、うん、
ああいう人は本当にお気の毒と言ったらちょっと上からになっちゃうけど、うん、本当に大変だろうなと思うな。
はい、ということで一つ目のハッシュタグはアレルギーでした。はい、2つ目のハッシュタグは映画です、うん、これ柳下さんリクエストですが、
そうそう、
またえらい大きいハッシュタグですね。
そうですね、ハッシュタグらしちゃってあんまここまで大きいのってそこもないですよ ね、実は、
うん、
まあ、映画と言いながら、
はい、
花束みたいな恋をした話がしたかったんですよ。
見てないのに。
見てない。あ、で花束みたいな恋をして見ましたよね。
見ました。
どこまで言う。
どうですか。
つまりまず最初は今井君の主観、次のレイヤーが、
はい、
ネタバレ、
はいはいはい、
最後に総論、 世間一般の総論っていう3つのレイヤーがあるとしたらどこまで行く？もうゼロでもいいよ。今井君の主観も言いたくないでもいいよ。僕は
全部僕言っていいと思う。
全部言う、
はい、
あの面白かった、
面白かったですよ。
面白かった、よかった、はい、おすすめする？
おすすめします。
僕に、
あ、ヤスさんもおすすめしたいです。 OKOKOK、はい、
ネタバレ、
はい、
ありで、
はい、
ちょっとここからあのもちネタバレ嫌な人は10分飛ばしてくださいね。
そうです、
あのネタバレありで、
はい、
どこが良かったですか？
あ、僕は、そうだ、まあ、だもうちょい感想を言うと、うん、すごい面白かったんですけど、うん、僕なんかその昔からそうなんですけど、うん、スクールカーストとかでも、
うん、
すっごいこうライン上にいる人間なんですよ、
つまり上でも下でもなく その間にいる。
そう、うん、だからあるこう上のやつらには陰キャって言われるし、
うん、下のやつらには陽キャって言われる。
下のやつらには陽キャというか、まあ、うん、その前あいつらと付き合いあるみたいな、うん、そうそう、
でヤンキーでもなければギークでもない、ね、
そうそうそう。で僕それはそのいわゆるサブカルかどうかみたいなとこでも僕はそうで、人から見ればサブカル、あ、なんか人からって、ある人から見ればサブカルだし、うんうん、サブカルの人から見れば全然僕なんか浅いんですよ。で僕は自分のことをサブカルだと思っていないんですね、
はいはいはいはい、
でこの映画を見て、
うん、
あ、もう全然サブカルじゃないなやっぱりって思いました。やっぱサブカルのやつから死んでるんで、見て
サブカルのやつから死んでる、
うん、その共感性周知みたいなもん、あ、俺これやってた恥ずかしいって言って俺の映画だってっていう描写がたくさんあるんですよ。
はいはいはいはい、はい、
なんか、まあ、要はどんな小説を読んでいるかみたいなことのキャッチボールであるとか、その中にこう含まれる、なんだろう、軽い俺だけが知ってる、私だけが知ってるの感じとか、はいはいは
い、それで言うと、
はい、
僕も教会にいますね、いつも。
うん、まあ、ヤスさんもそう。でもヤスさんもだからそういう意味では僕食らわないと思いますね、まあ、そもそもヤスさんね、はいはい、そのちょっとロボットみたいなとこあるから。
どういうこと？
食らわないとか。
どういうこと？
映画見て泣いたりしたことないでしょ。
あるよ、何言ってんの。僕毎回泣いてるよ。
僕ないですよ。
いや、それは今井君はほらロボットちがサイコパスなとこあるから。いや、ね、いや、あの僕も自分のことサブカルだと思ってないし、
うん、
メインカルチャーだとも思ってないし、はいはい、そんなにやっぱぶっちゃけカルチャーに詳しいとも思ってないし、
うんうん、
あのつまみ食いしてるわけでもないけど、だから多分じゃあ見て楽しい、あのね、
はいはい、
あのちょっと一回その最後の話に行く前に、はい、あの僕の友達で3人あのこの映画を勧めてくれる人がいたんですよ、
はい、
であの男性1人女性2人なんですね、
うんうん、
でそのうちの2人が、まあ、てかそのうちの1人が、
はい、
ねえ柳瀬さん最近ムカついたことありますかと聞いてきたのね。
ほうほうほう、はい、
であのさっきの話になったのよ。いや、ムカついたことあんまないけど、特にコンテンツとかに関してあの 100% 純粋な批評ってやっぱりしなくなりましたねっていう、
はい
はい
はい、
だから何かまあ、言ったらつまんない作品って仮にあったとしても、うん、やっぱどっか絶対いいとこあるし、
はいはい、
あのまあ、いろいろ分かるじゃん、その、うん、どう作ったかも含めて、はい、だし時期とかあの作家性とかも含めて分か、はい、まあ、ある程度分かるから、
はい、
あのいや、さ、コンテンツにムカついたことはないですね、
うん、
まあ、コンテンツにムカついたことありますかって聞かれてそう答えたのね。で、その彼は、いや僕、まあ、世間でちゃんと評価されてる作品だし何かケチつけるつもりもなかったんだけども、うん、なんか頭から最後までずっとなんだか不思議なイライラがあった
の、
うん、ね、へーってなるじゃん。でへーって思って、はいはい、でそんなこと言う人じゃないよ別に、なんか何かこう用を拗ねてる人でもないし、むしろすごいクリエイターだし、うん、であのへー、だからそんなこと言われたら絶対で、このなんで僕がイライラしたかを言語化してほしいから、
はい、
見に行ってくださいって言われたのね。
はいはい、でもなんか、まあ、光栄なオファーですね。
あ、そうですね、まあ、言語化は好きなので、
はいはい、
で、でまあ、そう言われたら絶対見に行こうとまずなるわけですよ、うん、で先入観はない方がいいから、あのどんな話かもまあ入れて、まあ、で勝手に入ってきちゃったんだけど、
いろいろ
聞いてるうちに、
はいはい、
で一人は、その3人のうちの1人はあのすげえ良かったと、
はいはいはい、
あのこれは見た方がいいよと、はいはい、なぜならこのその子が、32、3歳なんだ、その女性がいいよって言ってた、うんうん、であの同世代が見た時と、
はい、
下の10歳22歳が見た時と、うん、僕が今45になったばっかりなんだけど、うん、45を見た時 その10ずつ違ったらどうなるかを知りたいからぜひ見てくださいっていう言い方 で僕の世代が見たらどういうふうにそのカルチャーを感じる か、は
い、
でなんかね、出てくるコンテンツとかを見ると、はいはい、結構40代前半のカルチャーがよく使われてるような気がするんですよ。
あ、本当ですか。僕は
あ、逆な
の。今の年齢でいうと27、8かなって感じでした。
じゃあそういう意味でもやっぱいい映画なの。いい映画というかその、あのマーケティング的にもいい映画なの、
ね、
誰が見ても何か知ってるものが出てくるような、はいはい、作られてるんでしょうねきっとね。まあとにかくだから真逆の評価を両方聞いたから、
はいはいはい、
あのこれは絶対見に行こうと思って、うん、あのもう本当純粋に楽しもうと思って行ったんですよ、はいはい、日比谷に、
はいはい、
で日比谷に行ったらでそのポスターも気になってていいポスターだなと思ったんですよ、その花束みたいな声をしたの。だからこういうビジュアルがいい映画ってそんな大きく外さないし、うん、あの面白いんだろうなと思ったんですけど、日比谷に行ったらヤクザと家族って映画がやってて、
はいはい、
でもうあれ1月の後半から始まったからもう終わるんですよ。
あ、もうそ
う、終わるでしょうね。そうですね。から、あ、これ今見ないとちょっともう終わっちゃうかもなと思って、はいはい、ついヤクザと家族見ちゃったんですよ、
ね、出来心でね、
出来心でいやそれが面白くて、
はいはい、
あのあれこそまずあれ映画館で見た方が絶対いい。どこまで話していい、なんで映画館で見た方がいいかを
それは何ですか、やっぱこう沈黙とかを使った演出があるみたいなことですか。
あ、でも演出の話で、
はいはい、
僕ねこれちょっともう一回見なきゃと思ってるんですけど、
はい、
なんかね画角がねアスペクト映画変わった気がするよね、途中で。ちょっとでも僕気のせいかもしれなくて、
はいはい、
なんか僕も何も前情報もなくもうその場で決めてみたから、うん、何も前情報なかったんだけど、なんか ラストに行く時の画角がなんか違っ、画角じゃないごめん、アスペクト映画が違った気がするから、ちょっとこれもう一回見て確かめたいと思ったんだけど、だからそれがねうまく、あのこれは一番野暮な見方だよね、映画 あの映画が単純にまず良かった、役者さんも良かったし、舘ひろしさんもすごく良かったし、あのそう、あと40多分主人公 あの
綾野
剛さんが僕と同じかちょっと上ぐらいの、
うん、役を、はいはい、
そう1999年にチンピラから始まって、うんうんうん、2019年に
一緒じゃないですか。
あ、でもそうかチンピラとは思ってなかったけど割とアウトサイダーではありましたねそうそうそう、あ、だからそういう共感も、まあはいはい、確かに言われてみたらゼロじゃないんだけど、
はい、
あの日本の失われた20年って言われてる世代の経済のことを割とその裏家業にリンクさせて見てるっていうのは割と今年見ると面白いなって映画の一つだったから、映画館で見た方がいい映画だなって思って、まあ映画館で見た方がいいんですけど、どんな映画も、
はい、
っていうので、あのごめん映画ってハッシュタグで今この、 あのエヴァンゲリオンの話しないのもどうかと思うけど、とにかくあの そう、あのそっち見に行っちゃって、まだ花束みたいな声をしたは見てないんですよね。
あ、僕でも花束は、まあこれも別にネタバレ問題ない映画だと思うんですけど、要はある二人が出会って別れるまでの5年間の話 でそれは2020年までかな、2015年に出会ってみたいな、正確にその時期も切り取られていて、で要は菅田将暉さんと有村架純さんの二人なんですけど、有村さんはまあずっと好きなことを追える子なんですよ。で一方須田さんはイラストレーターになりたいし、絵もうまいんだけど、でもこうだんだん現実と折り合いをつけていく。で僕はすごいいいシーンだなと思ったのは、よく2人でやっぱ書店とかに行くわけですね。で昔はこう文庫版コーナーとかで
多分
キャッキャしてたんですけど、今村夏子さん
いいね。でも
2019年ぐらいの描写でまたその有村さんがいい本を見つけたんで、ちょっとこれ彼も好きかなみたいな感じで、そこセリフないんですけど、こう書店内で彼を探してそれを持っていこうとすると、彼がいたのはビジネス書のコーナーで、立ち読みしてたのが人生の賞賛という前田裕二さんの本なんです。でこれ僕どっちに共感するかっていうと須田さんの方なんですよ。共感するというか僕はこっちだったなと思ってて、であのこれも面白い、僕ねあのやっぱ笑ったシーンがあって、
はいはいはい、
もうでもそのシーンでその映画館で多分母ってなっちゃったの僕だけ、でも母まで言ってないけどこうちょっと吹き出したぐらいだったんですけど、
は
い
は
い、
失笑ですか、
失笑っていうか、そんなことあると思ったんですけど、要はその人生と折り合いをつけ始めて、っている、まあちょっとこうカルチャーよりビジネスになった彼、に対し、私はずっとやっぱりカルチャーを追うっていう子が、まあ、就職をするわけですね、
はいはいはいはい、
これがリアル脱出ゲームの会社なんです。
おへえ、
そう、
うん、
で僕はその人生においてほぼ同じことが起きたことがあるのであるので、 ちょっとこれは笑いましたね。
なるほどね。
はいはいはい、はい、そうだ、その時だけですね、あのみんなやっぱ最初から最後まで俺の話だって思うシーンがたくさんあるらしいんです
けど、ああなるほどなるほど、
僕はもうその時だけ
太宰治的な、
そうそう、その時だけ思いました。
いやちょっと見に行こう、まだやってるだろうかな、
やってます、まあ面白いですね、うん、そういう細かい描写が素晴らしいし、やっぱ何よりこんなに語られる映画は、
うん、そうですね、
実写で、しかも
あとちょっと今思ったんですけど、はい、しばらくは映画を作るときに2019年で終わる映画が多そうですね、
なるほど
ね、だってみんなが、まあ、もちろんそのテーマとしてマスクをつけるっていうシーンが必要だったらそれは別ですけど、うん、日常のドラマっていうのを選ぶと描くときに、うん、だってあれだよね、ヤクザと家族とその2つの映画の共通点で2019年で終わることですよね、
そうですね、
だからしばらくは2019年で終わる、
でもその花束は2020まで行くんですよ、
ああそうですね、
だからマスクしてる描写、まあ、ちょっとなんかその辺、
まあ、でもメイン の, その撮りたい映像は2019年までじゃないですか、だそういう終わらせ方は多いかもしれない、
そうですね、ま
あ、世界が変わるっていう象徴でもあるしな、
まあでもどうすなんかそれと似た話にやっぱりその、うん、今モテツが出てますよね。
モテツ、はいはい。
でモテツ一個前の時かな、その、うん、要は3115だったんですよ。
さあそうですね。うんうん、
で東北をどう描くかってめちゃくちゃ悩んだらしいんですけど、うんうん、まあその佐久間明という人はなかったことにしたで。そうそうそう。う
んうん、人生ゲームもそうでしたっけ。
ああそうですか。うんうん、そうです、なんかそういうのはありそうですよね。まあ折り合いのつけ方というか。
そうですね。だから我々がなんかやっぱりまだ慣れきってないですよね、この2020年に。
そうですね。
から、まあ、これが 2,3 年だったらまた描写変わる気がするんですけど、しばらくは2019年エンドが多そうだな、
うん、というわけで、はいはい、2つ目のハッシュタグは
映画、
映画でした、
いいですね、
はい、3つ目のハッシュタグは、はい、卒業です、
卒業、
はい、
卒業か、
いやどうして卒業式とかちゃんと出てたんですか、
小学校は出ましたね。
そうですね。なんかそこ中卒だから。
いやいや卒業卒業式、あでもあの前大学であのなんか授業みたいなやった時にその卒業式というんですか、2018年とかには呼ばれたから、
へ
あれはよかった、卒業式っていいもんですね、セレモニー。
そうですね、うん、僕大学の卒業式出てないんですよね。
大学の卒業式ってあの僕もよく分かってないけど、あれ学部ごとにやるんですか、はい、全員やりますよね、
学部ごとだったんじゃないか、多分
学部ごとなんだ、
うん、まあ、要はその体育館的なところに全員は入れないんで、
はいはいはい、
そう、うちの大学、ちょ滋賀県の片田舎にある龍谷っていう大学なんですけど、はいはい、そこは僕のいたキャンパスは社会学部と理工学部がいて、
うん、
多分理工は午前、社会は午後みたいな、逆だったかもしれないけど、そういう感じだった気がしますね。
なんで出なかったんですか。
寝坊したんです
聞くんじゃなかった。
いやまあでも割とどうでもいい、その別に
あなるほどね、
うん、どっちでもいいなと思って、でも行きましたよ、その後飲み会とかには。
あのさあのさ、はい、あのさあのさ、なんだっけ、柳下さん映画で泣いたことないでしょってさっき言ったじゃないですか、
はいはい、
それはやっぱ映画で泣いたことない人の意見だよねその、
そうですね、
僕はやっぱりその卒業式で感動したりもするし、呼ばれたら行きますよ、
はいはい、
結婚式だろうと卒業式だろうと、
いやもちろん呼ばれた
ら、おめでとう、花向けに一曲歌いますぐらいのことやりますよ、
はいはいはい、
だから今井くんはそういうこうなんだろうな、構造だ今井くんは構造を大事にするから、
そうですね、前回ちょっとそういう話しましたけど、
そう、はい、感情とかそういうものを、
いやそうですね、
置きっぱなしにする
んだ、だから卒業式行ってもあこういう儀式で、
うん、
なんだろう、別れっていうのは、
うん、
こう日本において表現されるんだみたいなこととかそういうのは確かに、賞状をもらうとか、
あれは卒業パーティーみたいなのあるじゃないですか、
海外のです
か、海外の、
はいはい、
ああいうのは、
いやありゃありゃ行きたかったですけど
これもラジオじゃ絶対伝わらない今井くんのしらけきっていう顔、いやいや今の
あでも、ね、
何言ってんだこいつって顔して、
いや洋画見てああいうパーティーみたいなシーン見るたび、自分はどこでこの今大写しになってる誰だったろうと思いますね、うん、絶対その、
まあ言いますよね、
大騒ぎはしてないですけど、
教会にいるんだやっぱりそこが、
うん、でもね、いやなんかそれもでも面白くていろいろ見てると、うん、その例えば2002年ぐらいに僕映画館で見た、
うんうん、
スパイダーマン、
はい、ありましたね、でも卒業パーティーのシーン出てきましたね、
そう、サムライミという監督が、うん、狩猟の腹渡っていうのを撮った後にスパイダーマン撮った、 それ、まあ、それでこうスパイダーマンって一気にまたスターダムに駆け上がるんですけど、うんうんうんうん、それのピーター・パーカーはめちゃくちゃそのナード、
ナードですね。
そうそう、で
ナード、うん、
パーティーでもこう、あてかまあその、うん、なんていうんですかね、バック・トゥ・ザ・フューチャーでいうビフ的なやつに、
はいはいはい、
常にボコボコにされてるみたいな、はいはいはい、でも、まあ、スパイダーパワーを手に入れてちょっと逆襲するんですけど、うん、みたいな描写なんですが、
うんうん、
でも
見た見た
最新のそのスパイダーマンホームカミングとかだと、うん、なんだろうな、ちょっとやっぱ階層緩んでる感じで描かれるんですよね。
そ, のそもそもあのレイヤーがない、そもそもスクールカスがないってことですか、うん、
昔ほどはっきりはしていない。
あ、
そのクイーンビーと呼ばれる
チアリーダーとかやってる
よね、チアリーダーの一番可愛い子で、うん、アメフト部のキャプテンと付き合ってるみたいな設定の子もいない。
なるほどね。あのさ、はい、アメリカの映画でアメフト部のキャプテンとチアリーダーの子って本当によく出てくるけど、
いやそうそう、
あれ本当なのかな。
いや、わかんないです。あの辺聞いてみたいですよ ね、
まあ、でもアイコンとしてあるんだろうね。その
でもそうそう、でそれがやっぱり最近のスパイダーマンだと、そのクイーンビー的な子もピーターに優しいし、
うんうんうん、確かにむしろあのギークの女の子があのヒロインだったりしましたね。
そうなんですよ、
最新のなんだっけ、J、なんだっけあの子
MJ ですね、
MJ、
う
ん、
そう、それ割とあのスパイダーマン、
うん、
ホームカミングの重大なネタバレなんですけど、
う
ん、
えネタバレか、
あ要はあれは MJ が誰かっていうことも最後に分かるんですよ。あの女の子たちの名前は最後まで明かされないんで、
あそういうことか。あごめんなさい、本当あ僕全然無意識で言ってた。
いえいえ、そうそう、この子が MJ なんだって。
あれちょっと待ってよ、あ怖っ、危な
っ。だ2人いるんですよ、その要はクイーンビー的なことをギークの子がいて。
確かに、でもさ、あれ原作知ってれば絶対あの子が MJ じゃないですか。
いや、あそうですか、
ね、あでもごめん、あの僕そもそもネタバレだと思ってなくて、ネタバレするのって一番罪が重いよね。
まあいいと思いますけど、
あれこれ今みんなあれか、はい、だからあれだ、
飛ばしてきたらまた
ね、飛ばしてきたらあれは最悪じゃん。最悪だ、映画の話よくないね。
いやいや、そうですね、あの
なるほど、まあでもそんな知らなくても分かる。そうそう、それは僕は言っちゃいけないけど、
でごめんなさい、何が言いたいかっていうと、卒業にどうつながるかって、そのブックスマートって映画があって、はいはい、ご覧になって、はい、
見てます、見てます、
見てます、
見てます、
ブックスマートめちゃくちゃ僕いい映画だ
な。いや僕も好きです、
ね、そうそう、あのネットリックスで今見れるんで皆さん見てほしいんですけど、うん、ブックスマートは卒業前夜のなんとかパーティーっていうサブタイトルで、う
ん、あれもでもそんなに表現なかったかもしれないですね。あの
ですか、
あの、カーストはあるけど、はいはい、なんかそこの圧力みたいなものはあんまり、
そうなんですよ、でもあれが多分、う
ん、今
な
んですね。
そうそうそうそう、
そういうかもしれない、確かに、う
ん、なんか、まあ、一応世代論あんま僕好きじゃないですけど、うん、なんか基本的に差別とかを嫌う世代で、ルッキズムに対しても嫌悪があるしっていう人たち、
なんかそれがリベラルとかスマートになってきてるんですよね。
そうそうそう
そ
う、
そしてそれはいいことな気がしますね。
だからかっこいいの基準自体がやっぱりそっちにあるから、
うん、なんか自分らしくあるみたいな方が割と今ナチュラルな表現かもしれないですね。
僕でもあれ見て一番感動したのは、
うん、言っていいの、
また構造の話ですけど、うん、主演の子がいるんですよ、
はいはいはい、
ちょっと名前忘れたけど女の子、うんうんうん、あのちょっとこう恰幅のいい、
ね、はい、フックでしたね、
うん、で僕あの子の演技本当素晴らしい、
うんうんうん、
大ファンになったんですけど、うんうん、調べたら、うん、彼女のお兄さんのそもそも大ファンなんですよ、お兄さんジョナヒルっていう役者で、
その血筋が好きなんですね。
そう、いやだからすごいなと思って、いつか会いたい兄弟、
あの人でもコメディアンとして素晴らしいですよね。
いや素晴らしい、いやお兄ちゃんも本当そうです、その
あ本当
にウルフ・オブ・ウォール・ストリートという映画を見てほしい。
おお、見ました、
見ました、
うん、え、何の役なんですか、
あれで。だからそのそれまた恰幅のいい、
ああいたね、
あの車どこで買ったの、
うんうんうんうん、
あれ車君の
ちょっと下品なやつね。
そうそうそう、うん、あれがお兄ちゃんです。
あそうなんだ。
あとマネーボールで計算してるのもお兄ちゃん。
ああそうか、ブラッド・ピットの隣にい
る人だ。そうそうそうそう、
はいはいはい、なるほどね、
ジョナヒルめちゃくちゃで今めっちゃダイエットしてまたちょっと違う感じの役者になってるんですけど。
でもジャック・ブラックとあの人は痩せたら絶対かっこいいもんね、
うん、
あのさちょっと違う話していい、
はい、
でもこれ卒業につながるから、
はいはい、
あの、
はい、
宇宙と書いて空と読むんですけど、
はいはいはいはい、
空よりも遠い場所、
はいはいはい、
アニメがアニメーションなんですよ。ほうほうほう、あの地上波でやってたアニメーションで、はい、つまりテレビアニメですね、
うん、結構昔ですか。
2018年。
おお、結構最近です。
で今ネットフリックスにもアマゾンプライムにあります、はい、全13話、
うんうん、
1話22、3分だと思うんですよ、テレビアニメだから、
はいはい、
これ見てないよね。
え、あれか、え南極、
南極の
やつ。ああ見ました、
あれさ、
はい、
面白くない。
いやむちゃくちゃいい、いい、
あれちょっと卒業のテーマでもあるよね。
ああそうですね、
まあ、あの実は1年生とか2年生だから全然卒業じゃないんだけどなんかちょっとテーマ的にはそんな感じがするじゃん。あれさ最後の3話とかさ、
はい、
立て続けに見るとそれこそ、あこれダメだ、今役に刺さんねえや、
泣く、
涙が出うわーってなるのよ世間では、
はいはい、
人類の 99.8% になるのよ。
そうなんですね、うん、あれこれ空よりって読む、宇宙よりもって読んでました。
あでもあの漢字はそうです、宇宙よりも遠い場所、
ね、
なんかあのそうあのまあいやであの、はい、あれ見てほしい。
いやいいですね、
あの全ての人に見てほしい、
うん、
あれ本当にいい映画というか、いや映像作品
そうですね、めちゃくちゃ
あの人物の描き方もすごいですよね。最初の2話ぐらいで主要人物全部バックストーリーやって、 そうですね、うん、そっから10話ぐらいかけてエピソードと一緒に深めてって最後の3話で畳みかけるっていう、
高等無形だけどなんかねその
ちょっと不思議な説得力がありますし、ところどころねもちろんちょっと論理を飛ばしてるところもあるんですけど、うんうん、そうなんかね4人の、女性の高校生が南極を目指すって話ですよね。
そうですね、
行ってみたら、うん、それだけなんですけどね、それがすごいいい。そう卒業はやっぱりなんか学生のものかもしれないな。
なんか卒業したいものあります、
まあ、ないね。
いいですね。
卒業ってだって入学しないとないでしょ。
あまあそのタバコとか。
タバコ僕やめれる。
ああそういつでも。
割とだから、
まあ、そんな別にチェーンスモーカーじゃないですもんね。
あ、そ、あの、あれば僕ずっと吸ってるんですけど、はいはい、あの吸える環境だったらタバコ吸うのが楽しいだけで、はいはい、火遊びみたいなもんで。
ああ焚き火とかと一緒なんですかね。焚き火とかと一緒なんですか、ね、
でも一番身近な火遊びたぶんタバコですよ。
確かに確かに。
で次が焚き火だと思う、はいはい、あと料理かな。うん、だからタバコもそんなに酒も別になくても、
うん、
うん、から入学だよやっぱり。
だから必要なの、
はい、例えば会社をやってるから会社から卒業するとか、はい、そういうこうなんか属してるものから
なるほど
アウトサイドに行くっていうのが卒業なんじゃないかな。
会社を卒業するって言い出したのってリクルートなんですかね。リクルート卒業卒業って言うんですよ。
リクルートって言葉の使い方がうまいよね。
まあ、まあいいですね。
なんていうかその
江添博正という人が多分それの天才だった創業者です、
ね、あれガテン系とかもリクルートの
ことだよ
ね。
そうです
、女子会もそうだよね。
フリーターもそうです。
そうだよね。
あ女子会はまああった言葉を広めた。
ああそこそこそこ、うん、
女子会プランがリクルートです。
ああなるほどね。いやだからなんかその卒業っていう時のあの抜け出しやすさというか正当性みたいなものを、
うん、
アイドルグループも卒業っていうのはリクルートの後ですよね。
確かにそうですね。
なんかそれはやっぱりうまい気がするな。卒業したいものある、
はい、
今井くん何に入学してるの今そも
そも。いや別にない。
合訴したい。
僕も特にない。あでもちょっとさっきの話ちょっと続けると、うん、おにゃんこクラブはなんて言ってたんでしょうね。
ああ卒業って言ってるかも。
言ってんのかな。ちょっと調べてみよう。ちょっと興味が。
後ろ髪引かれたい。ってありました
ね。
おにゃんこの次
とかね。
うん。おにゃんこ次というかも同時期か。あの頃からだから AKB 的なグループ横展開ってしてたんだな考えると。
そうですね。
ね。
まあこの3月いろんなことから卒業された方もいらっしゃる。
今井くんさまとめようとするね最近。どうしたどうした。なんかそのレコン放談とかでそのまとめ癖がついたの。
いやいや別にわけじゃないですけど。
いいよまとめなくて。
まとめなくていいですか。ここはわかりました。
わあ。
はい。じゃあ卒業おめでとう。
いやごめんまとめていいんだけどね。
はい、本日のハッシュタグは以上になります、は
い、ありがとうございました。
3月26日公開ですが皆さん告知は何かありますか。
いやハッシュタグラジオを卒業する日ってなんだろう、
ね、あ
まあいや、ないです告知は。
わかりました。うちも特にないです。はい、はい、あそうまあでもさっき出たけどデコンホーダンという、うん、ハッシュタグあラジオではないポッドキャスト
で何曜日更新なんですか。
これもね金曜日です。
金曜更新、
はい、つまり
ってことは毎週金曜日は忙しいですね。
そう2週に1回の金曜日、うん、皆さんちょっと、ね、今井ファンの皆さん忙しいかなっていう。
そうそうあ今井ファンの皆さん
皆さん僕会ったことないですけどね。
いやいるよ。
いやいないです。いや僕でもこの間めちゃくちゃちょっとこれ余談ですけど、
はいはいはい、
めっちゃ共感した話があって、
はいはいはい、
ちょっとまああるこう先輩編集者に久々にお会いすることがあって、
はい、
めちゃくちゃお世話になった人、
はい、
その人にやっぱり言われていやもう本当そうですよって話したのは、うん、なんだろういわゆるそのサロンビジネスみたいなのがあるじゃないですか、
うんうん、
で別にいいと思うんですよあっても、
うんうん、
みんな楽しいから、
うんうん、
でただちょっとできないよねって彼は言ってて、うん、その僕より年上のだいぶ年上の人です、うん、でだって、ま、その彼の今の自己評価とかもすごいですけど今の俺のことをすごいっていうやつセンスないもん、
うん、
って言ってて、うん、めっちゃわかりますって話をしてだから今井ファンはあ
でも
あそうセンスないっていうかそのそう同業でめ っちゃ尊敬しますねって言われると、いやもうありがたいですけど、うん、もっとすごい人いっぱいいるからそっち見た方がいいよって気持ちはなります。
いや素晴らしい、100点の答えだそういうやつがサロンをやると大成功する
はい、というわけで、ハッシュタグラジオでは聞いてくださっている皆様からハッシュタグ募集しています、はい、ツイッターでやなしてまいのハッシュタグラジオと検索してもらえればアカウントが出てきますので、
はい、
皆さんと僕に話してほしいテーマや単語をダイレクトメールにして送ってください、
はい、
採用された方にはステッカーも差し上げております。これなんかそう、メールでもやれたらいいんじゃないかなって最近思ってます。
メールでやろうよ。
そう、やつまり匿名で送りにくいんですよね、ツイッターで募集って。結局
確かに確かに、何がいいんでしょうね。コメント機能もあれか。
そうですね、だからメアドを作る か、うん、か一旦あれでいいですよ、そんなあの動かないんで、
メアド作るのがめんどくさくない、
まあ、今コードだけで告知しますけど、うん、info@tsu-doi.jp つ info@tsu-doi っていううちのお問い合わせメールアドレスがある、う
ん、
そこに、
はいはいはい、
あの感想も一旦送っていただいて、はい、もしよかったリクエストと。そう、なんかこの間も余談が続きますけど、
何です何です、
トキンマッシュって徳島のポッドキャストクルーがいてですね、はいはい、あの最近こう、
ね、
はい、あのよく聞いてるんですけど、うん、渋さんが作ったすごいいい言葉があって、
はいはいはい、
ダローリスナー、
ダローリスナー、うん、
っていうのは良くないんですよみたいなことをおっしゃってて、
なんとかだろう、
そう、これは誰かが手紙を送るだろう、
あーなるほどね、
はい、誰かがリクエストをするだろう、
お見合いだ、あなたはダローリスナーじゃないのかと。
そうそうそう、
これを聞いてるあなたは
なってませんかって、
はいはいはいはい、そうそう、
本当に来てないですから、
聞いてれば分かるでしょまあちょいちょいあるけどね、まあ、でいやいやいや、よくないよダローリスナーは。
そうなんです、だから本当になんかもしそういう人がいればいつも聞いてます、あれ、うん、あのなんかこんな話もしてほしいですとか、うん、この話が良かったですとか、う
ん、本当今井くんのファンですとかね、
まあまあそう、20字でもいいんでもらえる、
あー、はい、確かに2文字でもいい。
いや本当本当そう、そういうのでも、はい、皆さんダローリスナーになってませんか、ね、訴えていきたいと思います、はい、というわけで本日のハッシュタグラジオは以上です、はい、いつも聞いてくださってありがとうございます。
ありがとうございます。柳下
今井のハッシュタグラジオでした。